今日はですね、知られざる神にというタイトルでお話をしたいと思います。これはですね、使徒パウロがアテネという町に行った時に、その町の人たちにこの神様のことを話した、そのストーリー、そのお話なんですね。で、聖書に記録されている最初のですね、これは、ユダヤ人以外の人たちにこの神様のことを話した、そのお話なんです。そういう意味でこれは非常に貴重というか、重要な意味を持つお話なんですね。だからそのまま、あとでもお話しますけれども、このお話っていうのはそのまま日本人の人たちに対しても、伝わるというか、よくわかるお話であります。聖書は使徒言行録の17章の16節から34節ですけれども、最初とず途中まで読みたいと思います。17章の16節から21節までをまず読ませていただきます。使徒言行録17章16節です。新共同訳では 新約の248ページですね、上の方です。パウロはアテネで2人を待っている間に、この町の至る所に偶像があるのを見て憤慨した。それで街道ではユダヤ人や神を崇める人々と論じ、また広場では居合わせた人々と毎日論じ合っていた。またエピクロス派やストア派の幾人かの哲学者もパウロと討論したが、その中にはこのおしゃべりは何を言いたいのだろうかという者もいれば、彼は外国の神々の宣伝をする者らしいという者もいた。パウロがイエスと復活について福音を告げ知らせていたからである。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行き、こう言った。あなたが説いているこの新しい教えがどんなものか知らせてもらえないか。奇妙なことを私たちに聞かせているが、それがどんな意味なのか知りたいのだ。すべてのアテネ人やそこに在留する外国人は、何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで時を過ごしていたのである。そこまでにしたいと思います。すいません、ちょっと風の、名残でですね、ちょっと咳が出てちょっとお聞き苦しいと思いますけれども、お許しください。アテネ、この間オリンピックがありましてね、オリンピック発祥の地とも言われておりますが、これはアテネというのは、西洋文化の発祥の地でもありますね。いろんな学問、哲学であるとか数学であるとか、またいろんな神話のふるさとでもあるんですね。ギリシャ神話のふるさとでもありますし、そういう意味では宗教の、いろんな宗教がそこから生まれた町でもありますし、またスポーツであるとか戦いであるとかですね、本当にこの近代西洋文明の元が作られた町であります。今はそういう面影は古い遺跡にしか残っておりませんけれども、しかしとても重要な町ですね。でパウロがおりました時代、まだまだアテネは非常に有名で、そしてこう学問やですね、宗教や、政治やですね、いろんなことのこう中心地だったんですね。ローマ時代になっておりましたけど、その前はギリシャ時代ですから、その中心地であったアテネはまだまだ多くの人を捉えている町でもありました。でパウロはですね、この先週お話ししたこのフィリピという町におりまして、そこで例の牢屋にぶち込まれてですね、でそこで鞭打たれて牢に放り込まれて、手かせ足かせでつながれたんですけれども、そんな中彼らが夜中に賛美をしてお祈りをしていた。 それを聞いていた人たちがいてですね、で、突然この地震が襲って、牢の扉が全部開いてしまう。で、それを見た看守はですね、これはみんな逃げられたと思って自害をしようとしたわけですけれども、誰も逃げなかったんですね。で、パウロとシラスが自殺してはいけないとこう叫んだ。それを聞いた看守はですね、パウロとシラスのもとに走り寄ってひれ伏して、救われるのはどうしたらいいんでしょうか。で、パウロとシラスが引きでそのことを話をして、その晩のうちに彼とその家族が洗礼を受けて、クリスチャンになった、そういう話でしたね。先週はこの逆境の賛美ということでね、本当に苦しい時に、こそ私たちは神様を賛美し、また神の技はそういう時にこそ起こるんだというお話をしたわけですけれども、そのフィリピの町から、次はテサロニケというところに行きました。で、聖書にテサロニケっていう手紙がありますけれども、そこでも、何人かの人が、特に異邦人がですね、この神様を信じるようになったというふうに書いてあります。しかし、一部のユダヤ人が、パウロのこの宣教活動を妨害したんですね。それで、パウロやシラスたちは、逃げるようにして、この他の町、隣の町、ベレアという町に行きました。でそこでも福音を語って、で異邦人の人たちが信仰を持ったわけです。ところがわざわざですね、このテサロニケから、また人が来てですね、このパウロの宣教活動を妨害したわけですね。で、パウロと同行しておりましたテモテとシラスはですね、このままではパウロの命が危ないというふうに思ったんでしょうか、彼らはこのベレアに残って、パウロ一人を少し離れたアテネに送り出したんです。今日の話はそのアテネでの話なんですね。で、これ非常に見づらいんですけども、毎回見づらくてしょうがないんですが、一応これが例のギリシャですね。で、前回、前々回かな、マケドニアっていうのは、今のどこにあるのかって私言いましたけど、今マケドニアって国があるみたいですね、はい、ユーゴスラビアの隣がマケドニアっていう国なんですね。で、今日お話ししているのはフィリピとかテサロニケとかベレアとかっていうのは今のギリシャなんですけれども、最初にフィリピに行って、テサロニケに行って、ベレアに行って、アテネちょっと離れてますよね。だからパウロはずっとここからその南に下ってアテネまで来ていたようであります。で、アテネに参りましたんですけれども、そこにはですね、この、たくさんの偶像があった。で、これはまあ当然なんですよね。ギリシャ神話の中心地ですから、今も皆さんアテネっていうとですね、例 の、 パルテノン神殿みたいな、こういう柱があったりね、神殿の跡がたくさんあります。で、いろんな神々がこの町の至るところにありまして、でパウロス、このアテネといえば、今で言えばですね、ニューヨークとか、東京とかね、そういうような本当に近代的な、町なわけですけれども、そこにこの山ほどの偶像があるというところを見てですね、像があるのを見て、彼はこの憤慨したと言うんですね。で、本来、パウロは一人でこのアテネに、離れてここに宣教に来たというわけじゃないんですけれども、この町の様子を見てですね、パウロはいても立ってもいられなくなって、ユダヤ人の街道に行ってはユダヤ人たちや改宗者たちに福音を語り、またこの広場ですね、最近アゴラという言葉を時々耳にされると思うんですけど、アゴラっていうのはギリシャ語で広場っていう意味なんですね。で、その広場で、このアテネではですね、哲学者とかいろんな学者とか宗教家とかがこう集まってこう議論してたんです。昼間からいろんなことを話をするのがみんなの楽しみでしたから、で、パウロはそこに入っていって、いやいや、私はこうカクカクしかしこういうもんだけれども、私の話を聞いてもらえないかということで、いろいろと議論をして話をしていたようであります。で、一説によると、このアテネにはですね、3万以上の偶像があった、神殿があったんじゃないかっていうですね、どうしてこの数が分かったのか、ちょっと私もよく分からないんですけれども、で、中にですね、このパウロが広場で話をしているときに、 哲学者が混じってたんですね。エピクロス派とストア派の幾人かの哲学者がいたと書いてあります。皆さんもこのエピクロスとかストアとかですね、聞いたことがあると思うんですけれども、エピクロス派というのは、よく言われるのはこれは快楽主義という哲学で、まあこの頃の哲学っていうのは、まあ、今でもそうですけど、結局人間は何のために生きていくのかということを考えることなんですね、哲学というのは、まあ、簡単に言えば。でエピクロス派は人間は快楽を得るために生きているんだと言ったんですね。自分にとって心地よいこと、幸せなこと、楽しいこと、これを得るために人間は生きているんだ。エピキュリアンなんていう言葉がありますよね。あいつはエピキュリアンだとね、もう快楽ばかり追求している、そんなことを言ったりします。でストア派というのは全くその逆で、人間のそういういろんな欲望とかそういう気持ちを抑える、これが人生の目的なんだ。人間には理性というものがあって、この理性が人間の欲望を支配する、この理性が最高潮に働くということが人生の目的なんだと、まあ、ちょっとかなり乱暴な言い方しますけれども、そういうふうにストア派は言ってたんですね。エピクロスとストアって全くこの正反対の哲学であります。今でもストイックなんて言い方しますね。あいつはストイックな人生を送ってるなんてことを言いますけれども、皆さんどっちですか？エピキュリアンですか？ストイックの方ですか？まあ、どっちも変ですけどね、どっちも変ですが、まあ今この時代はエピクロスでしょうね。日本はまさにエピキュリアンの国ですね。この国は欲望の渦む、このうごめくままに、求めるままに、物を求め、快楽を求め、金を求めていくというですね、エピキュリアン万歳というのが資本主義ですよね。そういう時代ですね。ストイックな人などほとんどおりませんけれども、まあ、パウロは、こういう人たちと議論をして、まあ、他にもね、いろんな哲学者や学者がいたと思いますけれども、パウロの話が、まあ、だいぶ変わっていた、面白かったのか、聞いたことがない話だったのかということもあるかもしれませんが、あなたの話をもうちょっとちゃんとしたところでしてくれないかというふうに招かれたんですね。それがアレオパゴスというところです。アレオパゴスというのはアテネのこの最高議会のあったところです。まあ、今で言えば国会というか市議会というか、それと裁判もそこで行われておりましたし、まあ、いろんなことがそこで決められた一番重要な場所だったらしいんですね。でパウロはそこに呼ばれていったわけです。そして、そこで彼はこのそこの人たちに対して話をしていくわけですけれども、アレオパゴスというのがですね、今でもちゃんとあるんですね。ここです、ここですと言われてもどこだかよくわからないと思います。これはですね、この間から使っている Google Earth で見たアテネの街なんですね。手前のこう右側のちょっと平らに白くなっているところ、あれがパルテノン神殿。よくアテネというと写真があるじゃないですか。こんなになってこう柱があるやつね、アテネの中心地ですね。ちょっと小高い山の上にあります、パルテノン神殿。そのパルテノン神殿の隣にあったのがこのアレオパゴスというところ。でこれだけ見るとなんかちょっと白っぽい感じに見えますけれども、実はですね、これ別の角度から見るとこういうふうになっていて、岩なんです。岩山なんです。あれがアレオパゴス。人がいますね、あそこに。ちょっと見えにくいかもしれませんけれども、でこの向こうにアテネの街が広がっていて、まあ、ちょうどこうアテネの街をこう見下ろすような小高い岩になっております。でここに何かというと、人が集まっていろんなことを決めたり裁いたりしていたようなんですね。でこれ横から見たところです。あそこに四角いのありますけども、ここでパウロが説教したと書いてあるそうです、はい、ぜひアテネに行って確認してみてください、ね、ああいうものがあってねとかっていうところですけどね、すいません、失礼しました。上にみんな行ってね、パウロのになってね、説教するわけですよね。絶対なんかそれっぽくやりますね。なんかこんななってやると思いますけども、で今でもちゃんとあるんですよ、こういう場所がね。まあ、今は単なる岩山ですけれども、昔はここに、ここが アテネの一番中心的な場所だったんです。そこへパウロが招かれていって、じゃあどんな話をしたのかということを読んでみたいと思いますが、聖書先ほどの17章の22節以降のところです。ここにも一応出ておりますけれども、聖書をお持ちの方は開いてください。パウロはアレオパゴスの真ん中に立っていった。このさっきの岩山の一番中心部に立ったということですね。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方が信仰の厚い方であることを私は認めます。道を歩きながらあなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。この非常に短い部分ですが、このお話の導入として素晴らしいですね。私はこうして皆さんの前に立って聖書のお話をするという務めをさせていただいておりますけれども、よくですね、こう最初に言う話をお笑いの世界ではつかみというんですけどね、最初にどういう話をするかっていうことで、この後の話の流れは決まってしまうんですね。落語では枕って言いますね。だいたいいきなり最初から落語の本題に入らないんですね。で、そこにいる人たちの心をこう捕まえるということで、私はあんまり枕みたいな話はしませんけれども、パウロは実にこの上手にですね、ここに集まっている人たちの心をこう掴んだんですね。アテネの皆さん、あらゆる点においてあなた方は信仰の厚い方であることを私は認めます。これはでもさっき読みましたように、パウロはアテネに来た時にですね、町の至る所に偶像があるのを見て憤慨してるんですよね。本当腹立ってるわけですよ。こんなね、その文化文明の華やかな町なのに、こんなに山ほど偶像があったり神殿があったりしてね、こいつら何考えてるんだと思ってるんですけれども、ここではぐーっとそれを押し殺してですね、皆さんは信仰の厚い方であると私は認めますとこう言ってね、やっぱり人間ってこう認められるとその人の話を聞こうと思いますからね。お前たちはあんな偶像山ほど作ってどうするつもりだなんか言ったらですね、誰も話聞いてくれないわけですから、その辺こうパウロは、アテネの人たちの心を上手につかんだ。さらにですね、あなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇があったと、ね、まあ、3万以上あったというふうに考えている人もいるようですけど、いろんな神様、だからアテネの人たちは神様が大好きだったから、いろんな神様を作ったんですね。まあ、日本とよく似てると思いますけどね、交通安全から、家内安全から、商売繁盛から、受験の神様からね、いろんな神様を作って、いたと思うんです。でも、もうもしかしたら自分たちの知らない神様がいるかもしれないというので、この知られざる神にという祭壇まで作ってしまって、とにかくもう世界中の神々がここにあるようにしたわけでしょう。でパウロはそれを見つけてですね、ではあなた方が知らずに拝んでいるものをお知らせしましょうと言ったんですね。これ実にうまいですね。聞いた人は、あ、そういう神様がいるんなら聞いてみたいと多分思ったと思います。それは世界とその中の万物を作られた神ですが、その方です、ね、そのあなた方が知らずに拝んでいる神というのは、この世界と世界の中の世界とその中の万物を作られた神であると。続けてみますけれども、この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。また何か足りないことでもあるかのように、人の手によって仕えてもらう必要もありません。すべての人に命と息とその他すべてのものを与えてくださるのはこの神だからです。神は一人の人からすべての民族を作り出して地上の至るところに住まわせ、季節を決め、彼らの居住地の境界をお決めになりました。これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。皆さんのうちのある詩人たちも 我らは神の中に生き動き存在する、我らもその子孫であると言っている通りです。私たちは神の子孫なのです。神である方を人間の技や考えで作った金銀石などの像と同じものと考えてはなりません。さて、神はこのような無知の時代を多めに見てくださいましたが、今はどこにいる人でも悔い改めるようにと命じておられます。それは先にお選びになった一人の方によって、この方をこの世を正しく裁く日をお決めになったからです。神はこの方を死者の中から復活させて、すべての人にそのことの確証をお与えになったのです。で、ここまで話をしてですね、聞いていた人たちは死者の復活ということを聞くと、あるものはあざ笑い、あるものはそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言った。それでパウロはその場を立ち去った。しかし彼について行って信仰に入った者も何人かいた。その中にはアレオパゴスの議員ディオニシオ、またダマリスという婦人やその他の人々もいた。こう書いてあるんですね。これがパウロが初めて、記録されたですね、その異邦人の人たちに向けて、語った言ってみれば伝道説教なわけですね。もちろん他の今までもね、こういうことはしていると思いますけれども、ちゃんと記録されているのはこのアテネの町のものが最初なわけです。さっき言いましたように、パウロはそこに集まったアテネの人たちに、皆さん信仰の厚い人たちですねと、そして皆さんたくさんの神々を信じていらっしゃる、でも中に知られざる神にと書いてある祭壇がありましたが、その知られざる神を今日あなた方に教えてあげましょう。それはこの全世界を作った創造主であると言ったんですね。まずこの神を知らない人たちに対して、パウロが一番最初に語ったことは何かというと、神は創造主であるということなんです。この世界とそこに住むもの全てを作りになった方なんだと。ですから、この神が世界を作られたわけだから、神が人間を作ったわけだから、人間が作ったものの中に神がいるはずがないというのが、これが神がパウロが最初に主張したことですね。これ当たり前のことです。でもアテネの町にはたくさんの偶像があった。そしてさっきもお見せしましたけれども、パウロが話しているアレオパゴスの隣にパルテノン神殿があるわけですね。一番大きな神殿があるわけですね。ですから、おそらくパウロはパルテノン神殿を指差しながらですね、どんなに素晴らしい立派な神殿であっても像であっても、神はそこに住むことはできないんだと、神がこの世界を作ったんだから、そう切り出したんですね。そしてだから神は人間に仕えてもらう必要はないと言ってます。これもですね、おそらくそのアテネの神殿には、巫女さんがいたり神主がいたり、したんだと思うんですね。いろんなお供えがあったり、いろんな宗教の行事があったり、お祭りがあったりしたんだと思うんです。もういかにもこの、それは神を、そこに祀っている神々を喜ばせて、その神々に何とかその言うことを聞かせようというような感じですよね。でもこの世界を作りになった神様には人間に仕えてもらう必要はないはずじゃないか。確かにその通りですね。神は完全な方なわけですから、人間がいろいろその手を変え品を変え、神様におべっかを使ったり、なんかお供えをしたりしたら、それで言うことを聞くような方ではないはずです。また全ての命と息とはこの神から与えられていると言っています。でこれはですね、さっきちょっとギリシャの哲学の話をしましたけれども、ギリシャ哲学っていうのは、その人間がどうやって生きていくのか、人生の目的は何かということと同時に、当然じゃあ人間はどうしてここにいるのか、生きているのかということにも関心がありました。でそれぞれの派によっていろんな考え方があったようですけれども、パウロはそれを、ある程度理解した上で、この創造主は命と息を全ての生き物に与えていらっしゃる。つまり私たちはこの神によって生かされている。そして生きていく必要なものは全てこの神から与えられている。そうはっきり言ったんですね。でこの創造主であるということ、 そしてこの神は全てにおいて完全であるということ、そして私たちを含め全ての生き物はこの神によって作られ生かされているんだということが、このパウロの異邦人に対して語った最初の重要なメッセージなわけです。これはそのまま私たちが例えば神様を知らない人たちに対して語るべきこととしても、やはりこれは一番大事なことなんですね。まあ神様はいろいろあってもいいですけども、なんてことじゃやっぱりその後の話が続かないんですね。神は唯一で創造主であって、そして私たちは神に生かされているんだということがやっぱり一番大切なことなわけでしょう。それに次いでパウロはこの神は人間が出会うことのできる神であるとこう言っております。先ほどお見せしましたように、神は一人の人から、全ての民族を作り出して地上の至るところに住まわせ、季節を決め彼らの居住地の境界をお決めになりました。神はこの一人の人アダムからこの全人類をお作りになって、それぞれの時代やまたその住む地域をお作りになった。でもそこで人間はそれぞれが神を求めることができるんだと言ってるんですね。パウロはローマの信徒への手紙の中で、福音をこの誠の神について聞くことができない人でも彼らは良心によって正しく生きることができると言ってます。おそらくここで言っていることはそういうことだと思うんです。つまり聖書も知らないし、イエス・キリストも知らないし、誠の神を知らなくても、それぞれの与えられた時代や地域によって人間の中には良心が与えられているから、その正しく生きようと思えば生きることができるんだと。もちろんその向かう先がどこであるかということは彼らは知らないかもしれないけれども、その神が願っていらっしゃるように人間は生きることができるはずだと、そう言っています。そして求めるならば誠の神を見出すことができる。神は私たちの近くにおられると言っています。探し求めさえすれば神を見出すことができるんだ。人間は神を求めていけば必ず神を見出すことができると、こう断言しております。そしてその神は私たち一人一人から遠く離れていない。この神は私たちの近くにいらっしゃる。山ほどの偶像があってもですね、アテネの人たちにとって神というものはその、物理的にそこにあったとしてもですね、一人一人のその心の内にいる、その近くにいるというふうには思っていないんじゃいなかったんじゃないかと思います。別の言い方をすると、神は近くにおられるから私たちが神のところに行く必要はないということですね。またここでパウロはストア派の詩人アトラスという人の詩を、この詩、ちょっと詩という字を間違って雑誌の詩になってますけれども、これはポエムの詩なんですが、詩を引用しております。我らは神の中に生き動き存在する、我らもその子孫であるっていうんですね。これは聖書の言葉じゃないですよ。この哲学者アトラスという人の言った詩なんですけれども、我らは神の中に生き動き存在する、我らもその子孫であると、あなたたちの先輩である人が言っているでしょう。その通り、私たちは神の中に生き動き存在しているし、私たちは神の子孫なんだと。ちょっとかなりですね、これは過激ですよね。神の子孫だと言われると、まるで私たちが神であるかのように感じますけど、もちろんそういう意味で言っているのではありません。つまり神と人間というものはこの不可分につながっているんだという意味です。はるかに遠くにいて人間が近づくことができない存在ではなくて、私たちは神と深くつながっているという意味で、このアトラスの詩をパウロは引用しているんだと思います。で、このこともとても大切なことですね。創造主であって私たちを生かしておられる神様だけれども、決してはるか遠くにおられて私たちが近づくことのできない神ではないんだと。むしろ私たちの近くにおられて、私たちが求めれば探し出すことのできる神なんだと。そして さらに私たち一人一人と深く関わろうと思っていらっしゃる神なんだということが、このパウロが伝えようとした2番目のメッセージであることはということです。その上で初めて彼は、まあ、イエス・キリストという言葉をここには書いておりませんけれども、そのキリストによる救いと警告について語っています。まず、神はこのような無知な時代を多めに見てくださったけれども、今はどこにいる人でも皆悔い改めを求めるようにと命じておられます。この辺でね、ちょっとなんか雲行きが変わってるというか、厳しい口調になってるんですけども、今までは神様はそれぞれの地域、それぞれの時代で、それぞれの人たちが自由に神を求めることを許しておられた、まあ、多めに見ておられたっていう、翻訳もなかなかのもんですけれども、でも今は違うんだよ、今は違う時代に入ったんだよって言ったんですね。どこから違う時代が始まったんでしょうか。それはイエス・キリストの死と復活の時からですね。そこから時代が変わったんだ。なぜかというと、その時から神は全ての人間が神を知ることができるようにされている。そして神は全ての人間が悔い改めるならば罪を許され、神の子となる特権を与えられているから、今まではそれぞれが自由勝手に神を求めていたかもしれないけれども、その結果全ての人は本当に神を知ったわけではないんですよね。でも今はこのイエス・キリストによって神をはっきり知ることができる。そして悔い改めることを神は求めていらっしゃる。つまりいろんな神々を捨てて本当に誠の創造主なる神を信じることを今神様は求めていらっしゃるんだ。悔い改めというのはそういうことですね。この誠の神を今信じるチャンスが与えられている。その時代が始まったんだ。同時にですね、先にお選びになった一人の方によってこの世を正しく裁く日をお決めになったと言います。これがなかなかね、私には言えないセリフですね、まあ、聖書に書いてあるか言わなきゃいけないんですけども、神は一人子を送って人間が救われるチャンスを始められたと、救いの日を始められた、救いの時代を始められたということは、当然終わりも決められたということだと。つまりキリストがこの地上に現れたということは、もうあとはこの地上が裁かれるその日に向かっていると言ったんですね。最後の日がもう神様によって決められました。試合は始まったということは、試合が終わるということです。終わりがある、来る。その日全世界を神様は裁く。でもその時に、いや私は神様のことなんか知りませんでした、神が私を愛しておられることを知りませんでした、神が罪を許してくださるということを知りませんでしたということを、もちろん聞くことのできない人もおったでしょうけれども、聞くことができた者には、神様は、あなたはイエス・キリストを信じるチャンスがあったけれども、それを信じなかったのはどうしてかと聞かれるわけですね。だ、その日が決められたと。キリストの十字架は全ての人が罪許され、神の子となるチャンスを与えられた。聖書の他のところには、こうして世界中にこの福音が伝えられて、この世の終わりが来ると書いてあります。ですが、世界の人たちに福音が伝えられた時に、この世界は終わるということなのかもしれません。まだまだ福音が伝えられていない地域もありますから、少しまだ余裕がある、ああ大丈夫だなと思わないでくださいよ。それはいつ来るかわからないとちゃんと聖書に書いてありますから、私たちはいつも目を覚ましていなければならないんです。その日が定まった。まあ、なんかもうこの地球は危ないなっていう感じはみんなしてますよね。いろんな意味で、環境問題だけじゃなくて、政治のことでも、人間の心の中でも、家族のことでも、もう本当に神が作られた秩序があらゆるところで音を立てて崩れているなという、あの氷山が崩れる映像なんかよく見ますけどね、あれは崩れてるのは氷山じゃないんですよ。人間の心が崩れてるんですね。神、もうこの世界はどこかで終わらざるを得ないなということを21世紀人間はつくづく感じていると思いますけれども、でも神様はその前にこの人類に救いのチャンスを与えられた。一人子を送って、その子、その御子の死と復活によって 人間は神のもとに帰ることができるんだっていう話をしたときに、多くの人は嘲笑った。腹を抱えて笑う。何やバカなこと言ってんだと、ね、そんなことあるわけじゃない、何がイエス・キリストだ、何が十字架だ、復活バカなこと言うんじゃないよと言って、ほとんどの人は帰っていってしまったそうです。しかし中には信じた人もいたんですね。そのうちの一人はアレオパオスの議員であったんです。このそこに集まっている議員の一人、ディオニシオという人が救われた。またダマリスという婦人が救われた。また他の人々って名前書いてないのかわいそうですけどね、ディオニシオとダマリスとは書いてあるんですけど、前にここでマリコと一緒に歌ってくれた大江ダマリスという人はね、牧師の娘さんですが、ここから名前がついてるんですね。すごい名前をつけましたね。もしパウロが日本に来たら、多分ですね、この人同じ話をしたと私は思うんですね。高度な文明とあふれる情報ですよね。この2000年前アテネはまさにこの今の日本のような本当に高度に文明が発達し、まあ、当時ですよ。そして、まあ、いろんな情報が飛び交って、みんなは毎日珍しい話はないかなと思っていたんですね。我々も同じじゃないですか。今日は何か面白いニュースはないかな、何か変わったことはないかなってですね。先週あったことすぐ忘れますからね。何かそういうことないですか、ニュースでね、何か言ってて、あ、これ先週だったかね、えらい昔のような気がするなんてことないですか。もう 前にあったこと、3日前にあったこと忘れますよね。とにかく何か目新しいこと、面白いこと、ね、そしてさっきのエピキュリアじゃないですけれども、快楽を追求していく。またそういう高度に文明が発達しているにもかかわらず、偶像や迷信や占いや宗教やそういうものが本当に溢れていてですね、人々はそういうものに支配されている。だからアテネによく似てると思います。だからパウロがここに来たらですね、まあ広島だったらどこ行くでしょうかね。まあ県庁に呼ばれることはないと思いますけれども、まあ、あの近くの総合の街角かなんかに立ってですね、あるいは平和公園に行くかどうか分かりませんけれども、この世界は一人の神によって作られた。その神は今あなたのそばにいる。求めれば必ずあなたは神に会うことができる。そして神はこの世界を終わらせられるから、今がチャンスだから神を信じられて言うと思うんですよ。音の人は笑って去っていくと思いますけれども、一部の人はそれを信じて神のもとに立ち返ることができるんじゃないかと思うんですね。使徒パウロであっても、アテネの最高議会で話をしてもですね、そこから救われる人はごく一部だったかもしれません。でも必ずこの神の福音が誰かの心には届くんです。だから私たちはこの嘲笑われても迫害されても受け付けられなくても、このことを必ず伝えなきゃいけない責任がある。そしてそれを信じる人たちが必ず一人でも二人でも起こされていくはずなんですね。そしてもちろん私たちはこの真の神をしっかりと信じてですね、この世の間違った風潮や流れに押し流されてはなりません。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日はアテネでパウロが議会の人たちやまた多くの学者を前にして語った世界で最初の記録された伝道説教を読みました。あなたの福音は2000年経っても変わっておりません。アテネであろうと、広島であろうと、東京であろうと、ニューヨークであろうと、全く同じことが今も同じように武骨に語られております。何をバカなことかと多くの人は嘲笑うでしょう。しかし確かに神はおられる。確かに神はこの世界を作り動かし支配をしておられる。今こそが私たちに与えられている救いのチャンスである。神をどうか私たちもこの福音を 携えて私たちの行くべきアテネに使わせてください。聞く耳を持たないかもしれません。嘲笑われるかもしれません。そんなバカなことはと言われるかもしれません。でも決して希望を失うことはありません。必ずそこにあなたが信仰の実りを実らせてくださいますから感謝をいたします。また今日ここに集われた方の中で誠の神を知ることがなかった、信じたことがなかった、しかし今日本当に自分もこの神を信じ、またこの神に従っていきたいと思っておられる方があると思います。神をどうぞそのような方々の心の祈りに応えて、あなたがこれから導いてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。